ユダはイエスを陥れることで自分の果たした役割を思うとあまりいい気持ちはしませんでした。彼の心は何度も何度もあの恥ずべき出来事の上に戻るのでした。
仕方がない、銀貨30枚にしましょう。それでいつどこでやりますか。
夜中がいいな、みんな眠っている間に。
杉越の晩餐の後、彼はいつもゲッセマネの庭に引きこもります。
正確な場所をご存知かな。
知ってます。
ではこうしよう、わしらどこかで落ち合ってあんたに案内してもらう。しかし暗闇の中ではどれがイエスか見分けがつかんな。
私が彼に接吻してみせましょう。
自分の弟子に接吻で裏切られるのか。それもたった銀貨30枚でな。
口の利き方に気をつけなされ。
騙されたらならんぞ。
先生、ここにおられましたか。
ユダ、あなたは接吻で人の子を売り渡すのか。
捕まえろ
犯人たち。イエスが逃げないように捕まえろ。
まさかイエスはこのままこんな暴徒どもに捕らえられたりはするまい。でなければ私も。
私に何か言われましたか。
いや、こっちのことだ。奴らは主の御手を本当に縛りおる。そうだ、この無信心で情け知らずの連中が本当に救い主の体に触れてその手を縛ったのだっけ。私が何をしたんだ。彼が十字架にかけられる定めならば私にはどうすることもできないと思った。その一方、彼が不死身ならば私の裏切りで彼は自分の命を救わざるを得なくなり、イスラエルの王たるにふさわしい力を発揮するだろうと思ったのも確かだ。
やあ、裏切り者君。
私は本気で彼を敵の手に渡すつもりではなかったのだ。
いや、文句を言ってるんじゃない。ただ訳を知りたくてね。あんたは何年も彼と一緒にいて彼の立派な技や奇跡を見たんだろう。
そうだ、そのことを誇りに思っている。
裏切っておいて誇りに思っているというのかね。
主と主の教えにははっきりさせる必要な点がたくさんある。彼は本当に救い主なのか否か、イスラエルの王としてダビデの王座につくのかつかないのか、私はこれらを試そうと決心したのだ。たとえイエスが囚われの身となっても真に救い主であるならば、彼から多大の恩恵を受けている民衆がこぞって彼を王に迎えよう。
そうすればあんたは彼を王座につけた功労者というわけか。
その通り。そして私は新しい王国でイエスに次ぐ高い地位が保証されるだろう。
なるほど。つまりあんたの主人のためにもあんた自身のためにもなるというわけだな。
まあそうだ。
もう一つ聞かせてくれんかね。もしイエスがあの時追っ手の手を逃れたら、彼らはあんたをどうしたと思う。接吻したろうか。いや、殺しただろう。
いや、その点も抜かりはない。私が主に接吻する前に指導者たちに、私が接吻するその人が彼です、しっかり捕まえなさいと言ったのだ。もし彼が逃れたら、私は指導者たちに彼をしっかり捕まえないと逃げますよと警告したはずではないかと言ってやるつもりだった。
あんたは何もかも考え抜いてあるのだな。
もちろんさ、それぐらい考えないと。
月の光に照らされた美しいゲッセマネの園でユダはイエスがしっかり縛られるのを見ました。あれよあれよと驚くうちに救い主は捕らえられ連れ去られてしまったのです。心配になってユダはアンナスとカヤパの館での裁判まで後を追ってきました。イエスが 神の子としての姿を表し、その敵どものあらゆる策略をコナミ人に砕く瞬間を今か今かと待っていたのです。
あんた顔色が悪いぜ。怖いんだな。あんたの計画通りに行ってないんだろう。
イエスがあんな下劣なボートどもの侮辱に甘んじようとは思っていなかった。
結局のところあんたは主人を死に追いやったんだよ。
言うな。私がやったんじゃない。彼は自由になれたはずなんだ。彼が悪いんだ。私じゃない。いやいや、私だ。悪かった。苦しい。もう耐えられん。彼は無実だ、カヤパ殿。どけどけ、この偽善者ども。カヤパに用があるんだ、どけ。さあ返すぞ。銀貨30枚だ。カヤパ様、大祭司閣下、イエス様を解き放してください。あの方は死に値するようなことは何もしていません。私こそ無実の人の血を売るようなことをして罪を犯したんです。
我々の知ったことではない。自分で始末するがよい。
主よ、あなたの足元に身を投じます。お願いです。主よ、この汚らわしい指導者どものマシからご自身をお救いください。もう遅い、もう遅いのだ。私は神の国に座を占めることもできるはずだった。しかし私は小さなことで一つまた一つ悪い心に負けて、とうとう神の御子を裏切ってしまった。あの方が十字架にかけられるのを見るに耐えられない。